皆さんこんにちは。梅雨の季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀之です。今回は第112回の放送です。梅雨ということでぐずついた日が多いですよね。湿度も高い日が多いですけれども、本格的な夏の時期よりも気温が低いという意味では過ごしやすい時期でもあるなと感じています。一年で一番日が長い夏至の日も通り過ぎて、エネルギーの点から言うと陰陽のように陰に向かって動き始めている時期なんですけれども、この時期は外向きの動きだけでなく内向きの動きにも目を向けてみると、うまく流れに乗れたりすることがあります。季節や自然の動きを感じ取りながら毎日を過ごしていきたいですね。ところで、先月6月には再び上海を訪れる機会がありました。2ヶ月連続の上海だったわけなんですけれども、今回到着した時にはどことなく懐かしい気持ちになりました。上海はプートン空港から中心街に出るのにリニアモーターカー、これはマグレブと呼ばれてるんですけれども、リニアモーターカーに乗ることができるんですね。最高速度が430キロという走行で、これはもうね、胸が躍る感じでした。このリニアモーターカーに乗るとあっという間に街が近づいてきます。このリニアモーターカーの世界では日本より先を行っている上海なんですね。ぜひ上海を訪れる機会がありましたら、このリニアモーターカーを試してみてはいかがでしょうか。上海では三国時代に創建されたという流華光寺というお寺を訪れてきました。長い歴史を持つこのお寺にはいくつもの建造物がありまして、たくさんの仏像の姿も印象的でした。そして熱心に祈りを捧げている訪問客がたくさんいまして、中国にも信心深い人がたくさんいるんだなと思いました。その姿はね、本当に感銘を受ける感じなんですね。祈り方というのが日本とは違いまして、ひざまずいて手をおでことかおでこよりも上に上げて3回ぐらいね、ひざまずくんですね。なので日本で祈るこの所作よりもすごく大きく見えました。上海大都会なんですけれども、英語が実は通じにくいんですね。ですが、漢字があるおかげである程度推測することができます。とはいうものの、中国で使われている漢字と日本で使われている漢字とでは結構違ったりもしますので、筆談だけではなかなかコミュニケーションが取れないなと感じた場面もありました。次に中国に行く機会にはもっと中国語を勉強してコミュニケーションを取れるようにしたいなと思っています。ここで公演の情報です。今月7月15日の海の日に神戸公演があります。昨年10月に開催した夜のお散歩がボリューム2として帰ってきました。会場は前回と同じ神戸のスズラン台にあるコーヒーショップレガートさんです。こちらはくつろぎの時間を味わえる素敵な喫茶店となっています。神戸やそのお近くに住んでいらっしゃる皆さん、ぜひ音楽と語りのくつろぎの世界を味わいにお越しいただけますと嬉しいです。午後6時開場、午後7時開演の予定です。続きまして、今月のモーメントオブトゥルースです。今月の言葉はですね、 No one can make you feel inferior without your consent. No one can make you feel inferior without your consent です。少し長いんですけれども、 No one は誰も何々ない、 Feel inferior は劣等感を感じる、 Consent は同意とか許可という意味なので、全体であなたに劣等感を抱かせることはあなたの許可なしに誰にもできない、つまり全ての心を決めるのは自分自身ですということになるんですね。自分の心の持ち方一つであらゆることが希望に満ちたものになるのではないかなと思います。 それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック、
ラポールのコーナーです。本日第112回のゲストはシンガーソングライターの山田理子さんです。
どうも、二度目まして、山田理子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。い
や、すごく久しぶりにお越しいただけて。
はい、二、はい、度目、何年前でしたっけ。
4年前の2015年の3月に。
そうですか、はい、ありがとうございます。覚えてる方、あ、いらっしゃいますか、ね、いらっしゃいますか、
みんなそう、すごいね、久しぶりになんかお会いできて嬉しいです。はい、そしてリーコさんね、シンガーソングライターとして、はい、活動なさっているんですけれども、弾き語り、
はい、そうですね、はい、自分で曲を作って、はい、ピアノを弾きながら歌うという、はい、うん、シンガーソングライターをやらせていただいております。
はい、活動はどういった場所でされることが多いですか。
そうですね、ライブハウスで夜にこう歌ったりとか、はい、ちょっとカフェで歌ったりとか、うん、
はい、
そうですね、ピアノがあるところ、鍵盤があるところだったらどこでも行って、うん、はい、歌わせていただいております
もうね、まさに歌のお姉さんっていう感じで、もうね、すごい幸せな気持ちになるんですよね。
ありがとうございます。
そしてなんか結構面白い歌もあったりね、中には。
あ、そうですね、やっぱ日常の身近にあるものをテーマによく曲を作っていて、はい、自分の中では J-POP というジャンルなんですけど、
はい、
じゃがいもの歌とか、
そうそう
卵とか、うん、パンダの歌とか、
ね、なんかポップな感じの曲もあるし、すごく感動的なね、は
い、
曲もあって、
そうですね、全年齢対象、
はい、
子供からお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんまで楽しんでいただけるような曲を作っていきたいなと思って、はい、活動させていただいております。はい、
でも本当にね、もうピアノも、ね、素敵だし、音楽も素敵だし、もうなんか子供の頃にも帰れたようなね。
ありがとうございます。はい、そういうのを本当に目指しております。
はい、ね、それで、ね、シンガーソングライターとして活動している一方、なんかこういった活動もしてるっていうのがもう一個あるってことなんですが。
そうなんです、個人で一人でね、弾き語りライブやったり曲を作ったりする仕事もやっているんですけれども、はい、今ですね、私と、はい、そしてギター、弾き語りの男の子と、
はい、
そしてパントマイムの男の子、うん、3人でですね、
はい、
青空ワッペンというユニットを組みまして。
青空ワッペン、
青空ワッペン、かわいいですね
かわいい
青空がひらがな、ワッペンがカタカナっていう、青空ワッペンを結成して、はい、ちょうど1年ぐらいになるんですけど、
1年おめでとうございます。
ありがとうございますファミリーコンサートをやったり、幼稚園とか保育園に行って、子どもたちに向けて、講演をやったりというのをね、よくやらせていただいておりまして、
はい、
そうなんです。それが今、うん、ちょうどこの間の6月15日に、
はい、
大きいワンマンファミリーコンサートがありまして、
あ、はい、
自分たちで企画して、うん、こう船に乗って冒険に出ようっていうステージをやったんですけど、
はい、
その時に初めてね、こう CD が発売になったので、今日はね、ちょっとその CD も聴いていただいたりなんかしちゃったりしたいなと思っております
、はい、後でちょっとね、お楽しみですね、
はい、
このファミリーコンサートっていうのは、もう家族 もうどんな年代の方にも楽しんでいただける、
はい、
みたいな感じですかね。
そうですね、やっぱり対象としてはファミリーっていうことなので、親子、小さいお子さんとお母さんとかお父さんとかっていうふうになってはいるんですが、
はい、
やっぱそこで大人もやっぱり一緒にね、楽しんでいただけたらいいなと思って、
はい、
もう子供たちだけに向けてっていうよりは、もう本当に個人で活動してる楽曲もそうなんですけど、
はい、
もうたくさんの人に聴いて楽しんでいただけたらいいなと思いながらやっております、
はい、いいですね、みんなで一緒に、ね、手つなぎながらできる感じ、楽しめる感じですよね、
おじいちゃんおばあちゃんも
この青空ワッペンの皆さん の, この ね、こうステージの特徴はどんなところにありますか？
そうですね、やっぱりただ歌のお姉さんお兄さんっていうだけではなくて、はい、さらにそこにパントマイムの子が入っているっていうのが結構新しくてですね、こうパントマイムをやりながらこう曲を聴いてもらったりっていうことがあるんですね、
はい、
だからこう皆さんの想像力がこうすごくこう高まる時間というか、こう皆さんと一緒に作品を作っていってるっていう感じがありますね、
一体となるようなところ、そうですね、はい、だって歌とパントマイムってなかなか見たことないですよね。すごい世界が広がっていきますね。
ありがとうございます、
はい、でこれからその青空ワッペンの皆さんで何かこういったことをやっていきたいなみたいな考えてることってありますか？
青空ワッペンは今全国いろんなところに行って幼稚園とか保育園とか、はい、あと、まあ、先生方、保育園の先生方とか、あとファミリーコンサートとかやらせていただいてるんですけど、はい、もっともっとやっぱりもういろんな方に見ていただけるように全国を飛び回りたいっていうのと、あとせっかくこう見て楽しめるものなので、動画とかね、そういう、はい、そういうコンテンツにも挑戦していけたらいいなとは思っております、
うん、そうするとね、こうコンサートには来られないけれどもお家でも楽しんでもらえたりとか ね、
見ていただきたいですね。
一緒になんかこう振りとかね、
そう一緒に踊ったりとか、
ね、できるとより楽しいですよね、
はい、
いやもうぜひぜひね、この青空ワッペンの皆さんのこうステージをね見たいなと思ってます。
ありがとうございます。
はい、それではですね、そうちょうどですね、今年ももう6月が過ぎて7月に入り、あと半年ということになるわけなんですけど、今年後半にやってみたいこととか叶えたいこととかありますか？
個人的なことなんですけど、
はい、
山田リーコ、山田が漢字、リーコがカタカナなんです
けど、はい、カタカナなんですよね、
カタカナなんですけど、山田リーコとしてですね、
はい、
今最近ライブをちょっと減らしていって、
あ、そうなんですね、
そうなんです、うん、ライブにはねちょっと皆さんはあまり呼んだりできないんですけど、
はい、
作る作業をもっともっとやりたいなと思っていて、
はい、
はい、楽曲を提供して誰かに歌っていただいたりとかして、
うん、
皆さんがこう例えばこうテレビとかでこう、うん、作曲とか見ると山田リーコって書いてあるような、そんなのを目標にしております、うん、
今年はじゃあなんかその活動もどんどん増やして、
そうですね、制作をたくさんしていきたいと思います、
はい、自分でもこう歌う時間も作るし、
はい、
作って提供する時間も作るしっていう、
はい、そうですね、
新しいこう一歩を踏み出してらっしゃる、
はい、頑張ります。
はい、楽しみですねこれから、はい、はい、ありがとうございます。それではここでですね、メッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います、
はい、
このコーナーではゲストの方が大切にしている言葉とか心に留めている言葉をご紹介いただいているんですけれども、
はい、
今日リーコさんからは何という言葉をご紹介いただけるでしょうか？
はい、今日考えたんですけど、最近特に、はい、心に、浮かんでいる言葉、
はい、
みんな誰かの大事な人。
お
ー、この言葉がですね、私、はい、よく浮かぶんですけど、うん、こう満員電車に乗ってたりとかするとどうしてもねイライラしたりとか、
うん、
なんですかね、嫌な思いすることがすごい多いんですよ、
はい、
そういう時にですね、いやでも待てよって自分でこう、うん、ドーンってされたけど、
はい、
あのおじさんめって思うけどでもあのおじさんだって今日ね朝ごはん食べて、うん、家族がもしかしたらいってらっしゃい気をつけてねって送り出してくれて、
うん、
で今こう頑張ってお仕事向かってるのかもしれないとか、
はい、
なんかあの人嫌だったけどなんか嫌なことしたけど
ちょっと痛かったけど
痛かったけど
踏まれちゃって、
でもあの人だってお父さんお母さんに大事に育てられてとか、ね、お家に帰ってこういうことしたりするんだなとか、うん、ああいうこと好きなんだなとか、ああいう笑顔できっと笑うんだとかって考えたりすると、
はい、
なんかその人のことがとってもこうすごく愛おしく感じるんですよ、もう、
うんうんうん、
だからなんかその言葉を、
はい、
こうなんか嫌なことあってもみんな大事、みんな幸せになれって、みんな頑張ろうって思うようにしてますね、なんかなっ なっちゃってます
最近。もうこう日常でいろいろなことがある中で、うん、もうその度にそういう風に。
そうですね、なんかこう、うん、センチメンタルなんですよね。
いいですね。
でもそう、いやでも本当、うん、想像の世界に入ってますね、そういう時に。
やっぱりその想像の世界に入ることができることによってこう、うん、歌とか表現にも結びついてくるし、うん、そういった日常にこう直面するからっていうのもね。
それは本当に大きいと思います。
私心が温かくなりますよね、そういったイメージで。あ、この人きっとお家でこういう風にしてるんだろうなとか思うと、
いや本当みんな幸せになったらいいですよ ね,
これをなんか、ね、こうラジオを聞いてくださってる皆さんも同じようにちょっとやってみたり試してみたりとかして、その輪がどんどん広がっていくと、きっとみんな楽しい時間が増えるような気がしますね、
はい、だからなんかイラッとしたらもうその人も今日は美味しくきっとご飯を食べてる瞬間があったんだなとかちょっと想像してください。
そうですね、もしかしたらね、一緒に住んでる犬とかに楽しそうにご飯あげてるかもしれないし、ね、そうです、そうです、ね、そういうのをつなげていきたいですね。
そうですね、
うん、いや本当にそれをちょっと意識するだけで毎日のその少しあイライラしちゃったなとか、あなんかしんどいなっていう気持ちがこうほっとしたものに変わるような気がしました。
そうですね、うん、ちょっと大事にしていきたいなって思ってます、ね、
2019年後半はこれをモットーに過ごしていきたいです、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。それではここで楽曲のねコーナーに行きたいと思うんですけれども、
はい、
今日ご紹介いただく曲は、
はい、先ほどお話ししましたように、6月15日に、はい、その青空ワッペン、私が、はい、やっていますユニットがですね、はい、初めての CD を出しました、
はい、
タイトル曲が、花とロボットさんという曲でですね、
はい、
これは公演でやるときはコンサートでやるときは、
はい、
私がピアノを弾いて、うん、ギターの千葉純平くんという男の子が、
はい、
ギターを弾いて歌って、うん、そしてパントマイムの金子新平くんがですね、はい、パントマイムをするんですね。ロボットのパントマイムをして、
あ、はい、
お花に水をやるお仕事をするロボットをこう演じながら、うん、
はい、
そして私たちが後ろで歌うという、そういう楽曲になっております。
その世界観を想像するだけでなんかいいですね。
そうですね、これ本当に、うん、もう小さな子供たちの前でもこの、
はい、
本当は5分ぐらいある曲なんですけど、この対策をやるんですが、
はい、
子供たちもちゃんと集中して見てくれて、お花が咲いたのかどうかとか、そういうのをこう想像力をきっといっぱいいっぱい頑張って使って一生懸命見てくれてる姿がですね、
はい、
もうこっちも心が震える瞬間ですね。
そんなね素敵な曲を早速それでは聴いていただきたいと思います。
はい、
はい、それでは青空ワッペンさんの楽曲タイトルコールをお願いします。
はい、青空ワッペンで花とロボットさん。
あるところにロボットさんがいました。ロボットさんの仕事は花に水をあげることです。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますけれども、今月も短い詩をお送りします。僕が描いている思いを短い詩にまとめてみましたので、お聞きいただければと思います。それではお聞きください。バランス。走ってみてわかることがある。ゆっくり歩いた時に見える景色、足元に咲く草花たち。冬になってわかることがある。ぬくもりのありがたさ。一人の時間を過ごしてわかることがある。人と過ごす時間の愛おしさ。はっとして気づく。ゆっくり歩いてわかることがある。早く進めば出会えるたくさんの場面。夏になってわかることがある。ひんやりした空気の中で発揮される集中力。大勢で時間を過ごしてわかることがある。自分だけの時間を持てる幸せ。どちらもいい。比べなくていい。すべてはバランス。はい、バランスという短いストーリーではないんですけれども、言葉をご紹介しました。はい、
面白い。
ちょっと対照的なこうイメージをつなげてみた感じですね。
わかります、本当そうですよ ね。毎日そういうものですよね。
そうですね。
冬に私早く暖かくならないかなって思うけど、うん、暖かくなってくると今度冬が恋しくなるし、
そうなんですよね。
ずっと同じ季節じゃないこの日本というところの喜びを味わうようになっていって、
はい、
私は年を取ったんだなって感じます。
味わえるものが増えたっていうことですね。それは
そうですね。
いや、もうまさにそれぞれの良さがあるので、それをなんかそのそれぞれの特徴を味わえたら幸せだし、
うん、いや本当でもその環境とかその状況を最大限に楽しんでいけたら最高に楽しい人生ですよ ね
、うん、そうなんですよね。あの 100% っていうことはなんかないじゃないですか。夏も冬も両方楽しめるっていう瞬間はないので、うん、その時その時でその良さをね、うん、じっくり味わえたら、そういう気持ちになれたらとても素敵じゃないかなって、
はい、そうです
ね、うん、思いました。聞いていただいてありがとうございます。
相変わらずとてもいい声で
ありがとうございます。リーコさんの、ね、歌声もね、さっき音楽のコーナーで
聞いていただいてありがとうございました。
聞き惚れてました。
本当はねフルで皆さんにも聞いていただきたいところなんですけど、
うん、はい、どういったところで聞けるんでしょうか。
いいんですか、このところで言ってしまって、
はい、
すみませんですね、あのもちろんコンサートとかで生で見ていただきたいんですけれども、はい、あとはその CD がですね、はい、今のアスクミュージックというアスクミュージックというところで、
はい、
あの販売していたり、あの楽天とかそういうところでも買えるようになったんだと思います。
そうなんですね、
はい、あと配信、
はい、
配信サービスというか、うん、iTunes とかでも、
はい、
あの買って聞いたりしていただくことができますので、
はい、
あのもし本当はどういうストーリーになっていくのかとか、
うん、
もし気になる方がいましたらぜひ聞いていただきたいと思います。本当はあの CD は3曲入りになっておりまして、
はい、
レッツゴー青空ワッペンというテーマ曲と花とロボットさんとそしてあと新澤俊彦さんと中塚 岡川博隆さんが作っている虹という、はい、あの有名な曲なんですが、はい、虹という曲をあのカバーさせていただいております。
ぜひチェックをねしていただけたらと思います。東京ネットラジオのゲストページにもあのリンクを貼らせていただいてるんですけれども、
はい、
そこにね山田理子さんのプロフィールと、はい、そしてツイッター
お、ありがとうございます、
はい、そして今ねお話に出ました青空ワッペンの皆さんのね活動にリンクできるその URL もね、はい、貼らせていただいてますので、はい、ぜひそちらもね見ていただけたらと思います。今後の活動についてもそちらからチェックできたりしますか？
そうですね、あの Facebook だとか、はい、あの Twitter とか Instagram とかもあるもの全部やっておりますので、はい、あの青空ワッペンだとか、あ、はい、青空がひらがなでワッペンがカタカナです。
あ、間違えないように入れないと。
あと山田リーコと山田が漢字リーコがカタカナでややこしい
何かこう組み合わさってますね。
調べていただけると嬉しいです。
はい、ぜひぜひねこうリンクをチェックしていただけたらと思います、
はい、
そしてね先ほどねリーコさんの活動さまざまなねあこういうこともされてるんだとお聞きしてたんですけどもう一つねされてることがあるとお聞きしたんですけれどもこれね皆さんもきっとご存知のワクワクさんこと、
はい、
久保田雅人さんのアシスタントとして工作のお姉さんされてるってことなんですよね、
はい、ゴロリじゃないよみんなね、ゴロリかなってざわざわしたと思う。
今多分みんな頭の中ではゴロリだったかもしれないですね。
そうだな、ワクワクさんこと久保田雅人さんとかですね、
はい、
あの幼稚園とかそれもなんですけど幼稚園保育園回って、
はい、
あの工作ショーをやったりとかしてるんです。工作のお姉さんもやっております、
ね、歌だけではなくて、ね、
はい、そうなんです。
工作っていいですね。なんか子供の頃に帰った感じがしますね。
いや本当に思い出しますね。自分もあ小さい時これ好きだったなとか、はい、コマ好きだったなとか思い出しながら、
ね、素敵ですね。いやそういう風にねこうどんどんどんどんこう広げていきたいですね。そういった素敵な頃のこう思いをね。はい。でね、まあ、今7月になったんですけれども7月といえば七夕をねすぐに思いついたんですけれども、
はい、
なんか七夕の思い出ってリーコさんあります？
あるんですよ。
ありますか？
面白い話があるんです
よ、はい、何ですか
私あの北海道出身なんですけど、
はい、
あの北海道ならではなのかわからないですが、北海道って、まあ、8月7日を七夕としてるんですね。
旧暦なんですね。
旧暦ですね、
はい、
で8月7日の夜になるとですね、はい、子供がですね玄関に来てですね、ろうそく出せ出せよっていう歌を歌うんです。
玄関先で
知らない子供が、
はい、でなんかどっかで聞いた話ですねこれ
トリックアトリートにそっくりだと思いませんか？
そっくりですね。
そう、あのお菓子をくれないとみたいな、
はい、
そっくりでろうそくをくださいっていう歌を歌って、
はい、
でお家の人は子供たちにろうそくをあげるっていう風習があるんです。だからもう七夕の夜は各お家がですね、お菓子を準備して、
はい、
たくさん準備しておいて、
はい、
いつ何人の子供が来てもいいようにして、で子供たちは浴衣を着て、
はい、
お菓子バッグを持ち、この友達と一緒にもう近所の家全部を回るっていう。
すごい。そうなんですか。
そうなんです。あのろうそく出せって言ってるんですけど、
はい、
結局お菓子を目的になるので、あの家ろうそくしか本当にくれなかったぞとかあの家行くと うまい棒何本くれるぞとかっていう子供ネットワークでですね情報がどんどん広がって、
はい、
みんなでこう地域を回るっていうのが今でもね続いてると思うんですけど、減っちゃったかもしれないな。
ちょうど夏休みの時期ですもんね。
はい、まあ、いい思い出ですね。
ね、素敵ですね。
うん、
いや、ちょっとすごい新しいお話をすごい新鮮でした。ありがとうございます。さて今回お越しいただきましていかがでしたか？
いや、楽しくお話しさせていただきましたが、あっという間ですね。これ30分番組なんですか？
そうなんです。あっという間なんですよね。
あ、そうか、うん。でもありがとうございます。すごい、ね、言葉を大事にしてる菅野さんが歌を褒めていただいて嬉しいです。
もうまたぜひ遊びにいらしてください。
ありがとうございます。また遊びに来ます。
はい、お待ちしています。本日のゲストはシンガーソングライターの山田理子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
リコさんのとても気持ちのいい素敵な歌声、そして声をお楽しみいただけましたでしょうか。七夕のお話にはすごくびっくりしました。なんか楽しそうですよね。 さて毎月数字の秘密をお伝えしていますが、今月は22です。22のキーワードは感受性、直感力、実現力、意志力です。鋭い感受性と直感力を持っているので、それらを生かして物事を成し遂げられそうな数字なんですね。ですので、もし22が気になったりご縁があったりした場合には、強い意志を持って誰かのために行動してみるということを意識してみると良いかと思います。2が2つですからね、結構パワーあると思います。番組ではお便りを募集しています。ぜひメッセージいただけますと嬉しいです。これからどんどんね、暑くなってきますよね。皆さん、体には十分にお気をつけになってくださいね。それではまた来月お会いしましょう。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。